はい、音楽も終わったところで続けてお話をさせていただきますが、まあ、地震から10分から数時間というところで火災が起こった、まあ、消火になるんですけれども、消火器やバケツで消火をするんですけれども、まあ、火が小さいうちなら、まあ、自分で消し止めることができるでしょう、その場合には消火器が最も有効的ではありますが、出火後5分以内なら自宅の消火器とかね、さっきも言ったように街灯の、共用廊下にあるような消火器でも十分消火できます、だからその間に消し止めるということが非常に大切だと言われております、さてそこで消火器の基本的な使用法を佃田さんにお話ししていただきましょう。それも、はい、ノートを見ずにお願いします。1番
まあ、メーカーはどこも一緒なんですよ、
ね、一緒ですね、そこは別に関係ない、火事やいうてメーカーはどこも一緒ですねなんか言いません、
まあ、そんな余裕ないですもんね、
はい、今ノートを取り上げました。はい、どうぞ
確か私もね、昔ばらまいたことがあるんで、
はい、
安全ピンを外して、
そうですね、お
で、ホース、ね、安全ピンを外してで、ホースを、持つ。
そう、そして、
火元に
向ける
、で、火元の手前から、手前に向けた状態から、レバーを押す、で、火が近いところから徐々にこう奥へホースを
消していくという
消していく、まあ、そうですね。
一つ間違いがございます。レバーは握るんです。押すんではなく、各社共通ですが下を握ってください。はいはい、上からこう、ね、大抵ねこういうふうに持つんで、押すような仕組みにはなっておりません。こう引き上げるような形ですね。ですね、
はい、ちょうど握力計みたいなものですね。
そうですね。まあ大体4、5メーター離れた位置から消すっていうのが鉄則ですが、まあそのシチュエーションによって変わってきますので。
まあまあ大体終わってましたね。
そうですね、
まあ、素晴らしい
まあ合格。
そこで
筑田
さん、
はい、
天井に燃え移った場合どうします？
天井に燃え移った場合、
さっきの消火器の延長線上で天井に燃え移った、さあどうするんですか？
天井、まあ消火液が残っておればとりあえず手前から
消すんですか？じゃあ正解を平林さんお願いします。
逃げましょう。
はい、
やっぱり
天井は、ね、天井は消せません
ですよね、
消火器上向いて拭いても消えません、はい、
そう思っとったんですよ。
そう思っとった思っとったらやっぱり言ってほしいなと思うんですけど、
もう手遅れですからね、はい、天井に燃え移った。
そうですよね、もう初期消火でできる範囲超えてますよね。
基本的には上から消すっていうのが鉄則なんで、下からはなかなか消えないもんです。火というのは逃げていきますから、だからその上の人が床破って消してくれたらいいですけど、そんなことはありえない話なんで、はい、まあ、天井に燃え移ったらもう逃げることが大切やと言われております。まあ逃げ遅れや閉じ込められている人がいないかの再確認というのも大事なんですけれども、まあ各家で言えば平林さんの家で、まあ、そのシチュエーションで言えば家へ帰った、家族が大事かって言ったら、逃げ遅れどうのこうのっていうのは十分確認できてますよね。
そうですね、
筑田さんも奥さんは身近にいたから確認できてますね、だから逃げ遅れがないかっていうのは家族の中では素早く確認はできるけれども、まあ、そこからこう隣近所になるとなるとちょっと時間がかかってきますよね、だからその辺もちょっと隣近所に声かけをするときに大切なことかなと思っております、
まあ、果たして逃げなあかんかどうかっていう判断も必要ですけどね。
そうやね、そのごっつ揺れで火災もなかった時に、そこからどこへ逃げんねやという話ですよね、言われてるのは、まあ逃げんでもいいという判断であれば逃げなくてもいいと思いますよ。マンションなんかの場合には建物がしっかりしてたら、避難所よりも安全性が高い可能性もあります、
はい、
そうですね、
まあ一概には言えませんけど、 グリーンシティでいうよりは高い可能性があ
ると。状況がしっかりつかめるまでは、
そうですね、浮かずに会いに行かない方がいいということですね、うん。まあ、それとあの隣近所が声かけをして声が届かなかったところっていうのはやはり、タンスに挟まれてたりとかいろんなものがありますので、みんなで、救出活動に協力をしてあげたいなと、
うん、そうですね、
そうですね、
はい。でその時にやっぱり大切なことっていうのは、もし挟まれてる人がいたらその人に声をかけることですね、うん、大丈夫ですよ、みんなで救出してるから大丈夫ですよっていう声かけをしてあげることっていうのが非常に大事かなと思いますので、声かけもしてあげましょう、うん。そこでね、あなたは誰ですかって挟まれてる人が言うようなことのないように、普段からね、
そうですよね、
隣のおじいちゃんおばあちゃんとか子供やとかお隣さんやとかっていうのもやっぱりちょっと挨拶だけでもいいからしておいてほしいなと思います。じゃあ重いタンスの下敷きになっている場合なんかあり得ますよね。その時筑田さんどうするんですか。
下敷きになっている場合は、まあ、あの裏側が比較的家具の場合は薄いので、
うん、そうですね、薄いですね。
そこから突き破って、うん、まあ、助けるという方法も一つありですね、
うんうん、
はい。
でもあの家具によっては引き出しが前でこう止まるようになってるやつもあるんですよで後ろに引き出せない家具っていうのもありますので、うん、どうしたもんかなとちょっとここ最近は悩んではおるんですけど、
まあ、とりあえず中身さえ取り出せればあと持ち上げるのも楽やろうし、
ああそういうことね、
うん、裏側から
そうか、タンス自体はそんなに重いもんではないですよね、うん、どんなもんでも、うん、
裏側から中身を取り出せる状態にさえ持っていければね、
うんうん、まあ、救出活動が楽かなというところですね、うん。まあ、あとバールとかノコギリとかを使ってその破るという方法もあるんですけど、
はい、
筑田さんグリーンシティにはバールはあります？
ありますね。
ノコギリは？
ノコギリ、ノコギリ
もありますよね。
まあ見てはないですけど。
貴様知らんな
ノコギリ、電ノコ、
あのエンジンカッターとか、
ああそれは
チェーンソーとか
それは
ありますか。
ありましたね。
今日ね、あのホームセンター行ってて、
うん、
あのエンジンジグソー、
うん、
ビーって動く、うん、ああいうのもちょっと必要かなと、まあ、今後の対策でね、金属も切り、その木も切れるというノコギリのこのぐらいの刃がガーン
前後するやつ、ね、
前後するやつ、
はいはい
はい、うん、
まあ、マンションではそっちの方が有効かも、
エンジンカッターよりも扱いが楽かなと、
うん、そうかもしれんな、
うん、
長板とか切れるのかね。
切れますね、
うん、
はい、だいぶ、うん、あのこの間うちが改装の時にちょっと鉄板を切ることがあって、
はい、
で工務店の方がそのカッターで切ってましたね。
うん、
結構早いこと切れてましたので、ああいうものちょっと大事かなと私は思いました。
はい、
まあ、あとはその今回防災ベンチが各棟に、
うんうん、
各棟ちゃうわ、
BDE
に設置されたんですね、
はい。
であれの中身は何ですか平井さん。
バールとね、うん、それからジャッキが入ってる、
ね、ジャッキも入ってるんですかね、
うん。
だからそのジャッキっていうのはまあ車にもあるけれども、うんうん、まあ、もっと身近に置こうというところで防災ベンチに入れてもらってるんですけど、はい、もうグリーンシティで言えばあれですかね、その針が落ちるということはないですかね。
あのジャッキだけじゃあんまり意味ないかもしれんけど、うん、ジャッキにかますその柱のようなものがあったら、うんうん、あのドアが曲がってたりしたらそのドアを曲がってるところに当ててジャッキで上げて、うん、でドアを開けるとか、まあ、ただ、ね、マンションのドアって外脇やからな、
うん、
外向きに外にジャッキ置いとったらドア開けへんからね
うん、あそうか、
うん、
あそうやね、
そうやね。だから引き戸なんかやったらそのジャッキで開けるっていうことができるんで、共用廊下側の窓を開けてあの格子戸を外から取ってやればそこから脱出っていうのもできると
思う。ああそうか、
うん、
そしたらジャッキっていうのが使い方もうちょっともう一回 訓練しとかなかんね。
そうですね、
シチュエーション的に、うん、どこでどう使うのか、う
ん、何かそういう折れないような柱みたいなものはセットでいるかもしれへんね。
あ、ウリンですね。
ウリンですね、本当に、うん、熱帯
ウリンが熱帯ウリンじゃないです今回の防災度の、まあ、一番、48回ですかでお話をした。
そうですね、
あ、塚田さんそこ持ってません、かけらを、
ウリン木というんですかね。
じゃあこのウリンの柱を余ってますので切ってきて置いておきましょうか、うんうん、支えておくということで、はい、
結構頑丈な、ね、木です
からね。もうすっごい頑丈ですよ。鉄骨の弱いやつよりもこのウリン一本あった方が十分かもしれませんね、うんうん、
まあね、結構重量もそこそこ、
ね、
うん、しますからね。
すごいですよそれ、10センチかける2センチ5ミリぐらいですか、うん、厚み2センチで。
そうですね、
それどつかれたら思いっきり頭血出ますよね。
痛いですよこれは
ね、うん、だからそういうものもやっぱりこうまあ付属して置いておけばいいかなと、うん、もう使わなかったら使わなかったで笑って済ましたらええわけですからね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからその辺もちょっと考えて備えるということを大事にしましょう、うん、
はい、
そしてあと、まあ、今言った脱出方法でドアが開かないとかいう時にはまあ閉じ込められて火災で二次災害に遭ってしまうとかっていうのがあるので備えることが大事だと思ってます。そこで、まあ、さっきも、まあ、もう一回言いますけどドアをバールでこじ開けるとかさっきの、うん、ジャッキの使い方とか、うん、っていうのももう一度点検してみましょう。グリーンシティもね、うん、
そうですね、
日頃から避難器具の、まあ、場所を覚えておくことも大事だと、
うん、
ところがその会場から、まあ、上からですね避難器具がない場合にはどうやって降りるかっていうのがあるんですけど、まあ、シーツやカーテンを裂いてロープを作って避難をしたという事例はありますが、うん、やはりこれは危険です。かなり危険を伴いますので、うんうん、まあ、できれば家にロープを置いておくとかね、
うんうん、
ちょっと脱出用具を置いておけばいいんじゃないかと思います。それとあと幼児の救出方法、緊急脱出方法ですね、
うん、
で幼児は背中に背負い紐などで背負うことが基本ですと、
うん、
で最悪の場合は毛布などでくるみロープで吊り下ろしますっていうことがありますが、うん、まあ、できればこのロープで吊り下ろす方がカゴに入れてあるとかね、
はいはい、
うん、その毛布ではなかなかしんどいかもしれないけどちょっとカゴとか何かそのどういうのかなぶら下げれるようなものをちょっと想定しておいた方がいいかもしれませんね。
そうです
よ
ね、
うん、ですよね、うん、であと、まあ、ここで出てくるのはあのエレベーターに閉じ込められた場合ということでグリーンシティはどうですか。エレベーターの閉じ込めは平林さん考えられるんでしょうか。
地震が起こったら、まあ、とりあえずあのそういう地震計に反応して最寄り階にエレベーターが止まるようにな
って、そうです
ね、レールからカゴが外れない限り、うん、最寄り階までは行きます、うん、でそこで脱出することは可能です。ただし、うん、あまり大きな地震で、脱レール状態になってしまうとそこで一旦止まってしまうので、うん、あとはそのエレベーターから救出してやるっていう作業はどうしても必要になってくるでしょうね。
そうですね、
そうですね、
で、まあ、エレベーターで閉じ込められた場合にはその自分で絶対ドアをこじ開けたりはしてはいけません、
うん、
まあ、それから日本のエレベーターは天井の中、まあ、よく映画でね、うんうん、海外映画であの天井から逃げれるように、う
ん、ジャッキーチェンがよう
ねやってます中からは開きません日本のエレベーターは、
う
ん、
はい、
そうですね、
でそれとまあ言えることは焦らずに気長に待つしかありませんよということで、うん、いつかはあの、エレベーターの管理会社なりそのエレベーターを管理している人たちが来ますのでそれまで待ちましょう、
はい、
でトイレなどをしたいとなった場合には、うん、まあ、ビニール袋とかね、これ男性は楽やけど女性やね難しいのはね、
うんうん、そうですね、
その辺も女性はやっぱりその簡易トイレとかをちょっとカバンの中にそこにでも忍ばしておくことっていうのも大事かなと、
うん、
いいかなとは思います、
うん
うん、ただ一人やったらいいけど複数人が乗ってる場合のトイレ行ったらちょっとしにくいやろね。男性でも
しにくいやろね。
そうですね、
あ、いやもう平林さんわーって笑われたら嫌やもんね。
そうそうそう、君何それって
取っとけ。
まあ緊急時はそんなことない。あのグリーンシティでもね、あのエレベーターの中にマットが引いてあるんですよ、うん、ビニールの。あれをちょっと隠しにしてあげて、うん、トイレをすることも大事かなと思いますので、うんうん、まあそれからみんな立って待たずに座って待てるなら座って待った方がいいですよというふうに私は思います。うん、それとエレベーターの中で不用意に動き回ることは絶対やめてほしいのと、まあ、絶対にそのエレベーターの管理をしているところは管理会社が必ず来ます。うん、1時間か2時間か分かりませんが必ず来ますので、それまで我慢をすることを心がけていただきたいなと思います。うん、そこではやっぱりトイレだけですね、苦しいのは。
そうですね。
トイレどうやろうね、慌ててトイレに帰りたいからって家に飛んで帰るときにエレベーターに乗ってて地震にあったという最悪のシチュエーション。もう我慢できないときにはどこでしたらいいですかね、佃さん。
ん？え？
もう我慢できない、ビニール袋もない、まあ一人で乗っていたとしましょう。
たら
中でする、それともどこか隙間を見つけて隙間からする
。あでもエレベーターの中はね、一応密閉状態なんで、まあ一人であれば。
うん、でもあのカメラ映ってますよ。
うん、
難しいね。
難しいですねそれは。
男性でこれぐらいから女性の時なんてほんま苦しいやろね。
そうですね。
うん、だからいっぺんそういうこともちょっと考えてみて、エレベーターに乗ってね、皆さんも自分がこういう時に地震にあったらどうするやろなというところを考えていただけたらいいかなと思ってるところで、はい、次の音楽に、
はい、引き続き、
はい、
次の曲はウーマ、中西圭三と、夏の日の1993。クラス
聞かれても分からない。
クラスですかね。
うん、はい、
はい、2曲、うん、お願いします。
はい、
はい。